はようございます。CD を聞かれた皆さんはいかがお過ごしでしょうか。4月に入りまして、季節が変わったということと同時に新しい年度に入りました。4月というのはこの大きな変化がある月だというふうに思いますね。新旧、松江さんは新旧、新学、そして就職と、またいろんなところ形で転居したりですね、なさる方も多いかと思うんですね。で、そうしたこの、変化のある月と、また変化のあるこの、それぞれの人生における大きな変化を迎えると思いますが、でこういう時にどういう状況になるかっていうと、人はですね、ちょっと不安になったりするんですね。不安になったり、そして、この新しい環境になかなか馴染むというのは、少し時間が必要でありまして、このちょっと心が弱くなってくるんですね。そうしますとこれね、やっぱり特に大学生の人たちはカルトのターゲットになっちゃうんですね。どういう 人がなりやすいかというか、これは一つの3つのことで言われておりますが、この勧誘のターゲットになる人は主に新入生でありますが、まず第一にですね、孤立している人、孤立している人っていうのはまず不安ですから、声をかけられたりするとね、ふっとこう心が安らぐと言いましょうかね。でそして、次に2つ目はですね、一人暮らしっていうのはですね、誰にも相談する、いや直接ね相談できる人がいない、一人暮らしの人っていうのはやっぱりちょっと危ないんですね。それから3つ目は、世間連れしていないで、純真だという人ということですね。カルトのこうやっぱりターゲット、私もいろんな方と接触を持って本当に感じるんですけど、本当に皆さん真面目な方が多いですね。で、これちょっと言葉の表現は不適切な表現かもしれませんけども、あんまりいい加減な人はカルトに入らないっていうのが私の経験でも言えるんですね。優柔不断な人は絶対カルトは勧誘しないんですよ。ダメだと思ってね。でも真面目だと、ね、そして純粋だという人っていうのは標的にされやすいんですね。だからこれやっぱり新入生の方は特に気をつけていただきたい。私もいつも高校卒業する3年生の人たちにですね、この卒業を間近にしていつもこれから社会に出ていって、何を気をつけるかっていうことを話をする機会は結構あるんですね。しておりますけれども、そういう中でいつもこうお話をするのは、みんな今まで自分が住んでる世界っていうのがあるわけですね。環境、社会的な自分のね置かれてる環境はみんな保護されてるんですよ。気がつかないでしょうけど保護されてる、守られている。で今度はそこからこう自分が一歩踏み出していく世界っていうのは全く違う世界だと。でそういう世界で、ある種自由を味わうかもしれない。でもね、心に隙間が出た時にですね、できた時にふっと忍び寄るものがあるということを気をつけてくださいといつも話をしてるんですね。大切な人生ですから、本当にそれをこう無意に過ごしてしまう、無意にって言ったらちょっと言葉があるんですけども、そういうことを知ってほしくないと、いつもこうそのことをお話をしているわけでありますが、最近のいろんな新聞や報道などでですね、虐待のケース大変もう頻繁にされてますね。時々というかやっと見つかったっていうのではなくて、本当にもう見たくないほど、それこそ最終的にはその子供が殺されてしまうと、それも残虐な方法でと言いましょうかね。それ見たら本当に今この時代に、ね、それこそ食べることにこと書かない時代なのに、そのとにかく餓死したなんていうのはちょっともう本当にどう捉えたらよいかというふうに考えてしまいますけども、で虐待が起こるということをですね、どうして虐待が起こるかって、いろんな分析をずっとされているわけでありますが、私も本当に15年ぐらい前からですね、家庭内における虐待っていうことで本当にどうしてなんだろうっていうことでいろいろ、ものの本を読んだり、いろんな講習会出たりしましたが、でそこでですね、今こういうふうにこう整理されて4つの要素があるというふうにこう言われておるんですね。まず1つはですね、多くの親になった人たちにの親のなった人の子供時代、 これ第一ですね、愛された経験がないってことですね。親からまた大人から愛された経験がない、でそうした人が親になるとね、どうなりますか。今までは子供であった、今度は親と、この逆転するんです、立場がね。そうすると、この親への憎しみが自分の子に向けられるというふうに言われているんですね。これは、まあ、これ第一の、あの一つの要素ですね。で二つ目は経済的な不安とか、まあ、夫婦関係が不和とかですね、まあ、育児負担などをこう本当にそれは現実的にですね、もう生活の中でストレスがこう自分に襲ってきてですね、まあ、ストレスがこう、まあ、蓄積されてしまうといいましょうかね。そうしたことで起こってくる虐待、これは2つ目。3つ目は心理的社会的に孤立していると、やっぱりこういう虐待という一つの、ね、行動に出てしまうと。これ3つ目の理由ですね。で心理的社会的に孤立しているっていうのは、これ何のことでも、まあ、これこの後に話します。つまりカルトのことの、カルト宗教なんかもそうなんですけども、私たちは人間関係、人と人との関わりの中で生きているってことはもう言うまでもなく、まあ、みんな承知しているわけでありますけども、本当に良い人間関係を持っているでしょうかというふうに言いますとね、なかなか難しいんですね。やっぱり良い人間関係を持っているとね、いろんな問題が起こった時に相談できるという関係がありますか、ね、やっぱりそれとても大事ですよ。でやっぱりね、心理的にも社会的にも孤立するっていうのは誰にも相談できない、全部自分で自分のことだからっていうふうな、まあ、大義名分っていうかね、自分のことだから人に相談できない、でこれはねちょっと間違った方向に行きやすいんですね。だから子育ての中でも、私も保育園の方のちょっと関わっておりますので、本当にこう親御さんとこう関わることが非常に多いんですね。そして子育てについて、まあ、みんな悩んでる、まあ、みんなって言ってもいいほどみんなこう子育てに経験がないわけですから、どのように育てたらよいかということ でそういう時にやっぱりこう私はいつも保育園の先生たちにもそうで話しているわけでありますが、で父兄たちのそうしたいろんな学びの時にですね、どうぞ孤立化しないように、ね、孤立しないように、孤立するとね非常に閉鎖的になってしまう。そしてそういう時にね、どういうことが起こるかというと、まずね、理性がだんだん遠のくんですね。感情が優先するんです。感情が優先する。で、感情が優先すると理性的な行動はできませんね。で、感情的になると、多分皆さんご経験もあるでしょう。感情的になると非常に暴力的になるんです。破壊的になるんですよ。そういう方向なんですね。感情に任せますとね。だからどうぞ孤立しないでほしいということですね。それからまあ子育ての中で本当に自分の与えられた子供って言いましょうか、望んで生まれた子っていうか、望まなかった子ができてしまったっていう時にやっぱり虐待がまあ起こるという、まあ、こう4つの要素があるというふうにこう言われておりますね。ちょっと前置き長くなりましたが、今日はですね、お話、この説教の中でこのテキストを通して、まあ、これはこのヨハネの手紙の第一ヨハネでありますが、2章のこの箇所は新旧大学聖書では反キリストっていうような込み出しがついております。で反キリストが現れるんですよと、この聖書が書かれたこの時代として、今私たちがこの住んでる時代においても、この聖書から何を読み取るかってすごく大事なことだと思うんですね。でいつも聖書を読むときにですね、適応っていうのはすごく大事なんですよ。適応、まあ、信仰者である方は信仰生活の中でこの今読んだ聖書をどのように適用するか、またクリスチャンではない方はですね、ここから 何かを学び取ってほしいと。いつも聖書を読むときにですね、小説読むよりさっと読むような読み方も あるかもしれないけど、もうやっぱり聖書っていうのはね、やっぱり神の言葉としてやっぱり読んでいただきたい。でそうしますとね、必ず新しい発見があるんですよ。新しい発見が、今日はですね、この聖書のこの箇所からですね、このあなたは何を信じていますか、まあ、信じるものは何かということでね、3つのポイントでお話をしたいと思います。私たちが社会生活を営む中で、まずね、社会の現状を把握するという必要があるんです。把握する必要があると私は思いますね。なんていうかな、こう社会の中で生活していながら全く社会のことに何が起こっているかも 意を介さないって言いましょうかね、全然関心がないという生活をしておりますとね、騙されやすいんですよ。ストレートな言い方しますと騙されやすい、ね、みんないい人だと思ってました、あの人は私を騙すようなことをしないと思ってました、で結局はね見てるようで見てないで、ということはね、私たちは自分の知識とか経験っていうのは、皆さんそれぞれ持っておられると思いますが、やっぱり私はね、ある部分狭い、ある部分においてはね。だから、カルト宗教のことに関して、関わってる人は相当それだけの知識や経験があるんだけど、関わらない人は、なんか他人事のように思ってしまう。で、そしてですね、カルト宗教のことをなんかこう話題に出たりしますと、私とは関係がありません。ね。そういう宗教にね、騙された人はお気の毒だけどね、でもその人の責任でしょみたいな、そういう処理をしてしまう。ね、でそして私は騙されないと思ってるんです。私はいろんなところでお話をしますが、このね、一番危険な人って危ない人は、私は騙されないと思ってる人が一番危ないんですよ。これは大体どこでも話されることでしょう。皆さんも耳に入ってるでしょう。私は騙されないと思う人が一番危ない。でそれなぜかっていうことですね。なぜかと申しますとね、自分が騙されるはずがないと非常にこう強気になっている方はね、いろんなことにこう騙されていても気がつかないんです。まずそしてそういう方はね、人に相談するってことをしないんですよ。しないんです。でそしてですね、騙されないと思ってますし、自分が騙されるはずがないと思っておりますから、いろんなことにこうどんどんそういうところに巻き込まれていってね、それでもね、ちょっとおかしいなと思っても人に相談しないから、いやでも自分はちゃんとしっかりしてんだと思ってるんですね。それでまさしくその中にこう取り込まれてしまう、騙されてしまって、さあニッチもサッチもいかなくなってね、さあどうしましょうかという状況になって相談に来る方が多いんですよ。でそして私いろいろ話を聞いてますとね、もちろんその方に対して批判はしませんけども、どうしてもう少し早く来てくれませんでしたかってこう聞くんです、はい、大丈夫ですか。呼んでますよ。まあ、どうぞ。でそれでね、要するにこうもう相当こう中に入ってしまってからね、ああこれはやっぱおかしかったんだっていうケースがね多いってことを、どうぞ今日はこの特に新学期ですからね、皆さんにもう一度このこともお話ししておきたいんですよ。どうぞ気をつけていただきたい。そしてね、どうぞね、私これ基本的にね、良い人間関係をどうぞ皆さん持ってください。良い人間関係を持っておりますと何かあったらすぐ相談できるんですよ。だからさっきの虐待のケースの中であった孤立化とかね、社会的、心理的に孤立化してしまうと危ないですね。詐欺商法もですね、まあ本当にまだなくならないんですよ。振り込め詐欺。こんなにね、それこそもう いろんな報道で、騙されないようにって、それこそ国営放送ですか、でも やってはいるんだけども、でも騙されちゃうんですよ。どうしてですか？それはさっき話したように、私が騙されるはずがないと思ってるからですよ。人に相談しないの。そして私はね、人間関係のね、非常にこう今非常にこう薄っぺらって言ったらいけないかもしれないけど、非常に浅い人間関係、親子にしても夫婦関係にしてもちょっと浅いというふうに思いますよ。だって息子が会社のお金を使い込みましたね、そしてそれは早く弁償しないとって、そしたらすぐお金出しちゃうっていう感覚、皆さんどう思いますか？ああ、そしたらすぐ息子に連絡してという考えよりも前に、いや、早くことを収めてしまおうと。ね。だから、いくらですかというふうになっちゃうんですよ。私もところにも一回電話が来たことを前にもここでお話しいたしましたが、そういう時も、ね、やっぱりきちんと冷静に対応するということのね、がすごく大事なことだと思いますね。だから社会の今の現状はどういうふうになってるかっていうことをやっぱりこう知る、把握するというね、そういうやっぱりアンテナを持つことが必要だということでありますね。これ大事なことですね。そしてどんなことが起こってるかっていうことを知っておりますとね、 自分にそれが降りかかってきた時に、あ、このことなんだというふうにそれを見ることができるわけですね。さあこれ2つ目はね、確かな基準を持つことですね。確かな基準を持つことであります。つまり、この聖書の中にありますように、このイエスがメシアであるということを、私は牧師だからというわけではありませんけども、一人の信仰者としてね、イエス様がやっぱりメシアである、救い主であるということを信じている一人であります。そしてそれをずっと信じ続けているものであります。だからそうしたものを持っておりますから、その基準を通していろんなものを見ることができるんです。で、カルト宗教を騙されるという人のパターンは、まずね、自分の中に基準がないんですよ。はっきり言いますと、あるようでいてないと私は断言できるんですね。というのは、なんていうかな、自分が持っているよりこっちの方がいいかなっていうような、そういう基準が非常に曖昧模糊としたものが自分の基準になっていれば、あ、こちらの基準の方がいいと、そういう信仰というような形になりますよね。そうするとそっちに乗り換えてしまう。だからどうぞ皆さん、確かな基準を持ってください。確かな基準を持つことがね、いかに大事か。私この時代特にそうですよ。で、そしてその基準を持っていたらね、その基準を持って、3つ目のことになりますが、偽物を判断することができるんですよ。偽物を判断する、もうずいぶん前に読んだ一つの、新聞の中にですね、偽札が大変横行している、今もあるんです。今もなんか中国から入ってきたとかいろんな報道に出てますけども、偽札、そしてね、それを調べる、いわば刑事さんたちはね、何をしてるかっていうとね、本物のお札をしっかり見てる、手触り透かし見てですね、本物を知る、本物を知ってる、本物を知ってるから偽札はすぐ分かるんだそうです。私はあんまりそんなにお金を眺めるような方は私はしませんから分かりませんけど、だから本物か偽物かはちょっと判断は危ういかもしれませんけどね。でもそれでも本物っていうのはね、いろんなポイントがあるんですよ。だから偽物はすぐ分かる、偽札はすぐ分かる。だから偽物を判断するために、そうした基準をしっかり持つことが大事なんですね。だから信仰っていうのは、どうぞ皆さんね、揺るぎない信仰を持っていただきたい。また今持っておられる信仰をより一層確かなものにしていただきたいというふうに願います。聖書はですね、この本当に、いつもいつもその時代その時代にこの必要な神からのメッセージを与えてくださっていると思うんですね。で、この今日のテキストは、子供たち、終わりの時が来ています、反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れていますというふうにこう始まってますよね。これは終わりの一つの兆候だというふうにここではこう書かれております。で、今の私たちの時代もですね、本当にもう反キリストが溢れている時代ですから、なおさら自分が立っているところはどこに立っているかということをこの明確にする必要があるというふうに思います。で、聖書はですね、私たちに今この神の霊が与えられている、この5月にはペンテコステの記念の礼拝を、それぞれのところでも皆さん礼拝を守ろうと思いますが、ペンテコステの時に聖霊が具体的にこの弟子たち、またイエス・キリストを信じる人たちに聖霊が臨んだという人の働き、使徒言行録 の, 2章にありますよね。で、あの時に本当にこう、今は聖霊によって私たちはこのイエス・キリストが誰であるかを信じることができるわけですね。これ人間の視点でイエス・キリストがメシアであるなんていうことを信じた人はいないはずなんです、ね、だから本当にこう、聖霊の働きによって私たちはそのように信じさせていただいたということをね、またこれ感謝していく訓問でありたいと思いますし、またどうぞ今日お話ししました、今の社会はどうになってるかっていうことをね、それは知りませんでしたと、全てを知ることはできませんけども、やはりこうそうしたアンテナを張ることは必要かと思います。そして、確かな信仰を持って、基準を持って、ことに当たると、そして本物か偽物かをですね、見極めることができるように、なるということが私は必要ではないかと この時非常に強く思わされております、こうしたこの JWTC の学びもそうでありますが、この私たちのこの生活の中で本当にそれが適応され生かされてくるということを、まあ、中澤先生もそのことを望んでおられると思いますし、私もそのことを非常に心から望みます。そして皆さんそれぞれの生活がですね、与えられたこの人生、与えられた命、それが本当にこう豊かにね、それぞれの置かれた場所で豊かにこう、それこそ何て言うんでしょうかね、豊かなものとなりますようにと心から願います。それではお祈りをいたします。